あなたは自宅の防災リュックの中身を点検したことはありますか？
そうですね、定期的な見直しは大事ですよね。
そうなんですよ。それでもし点検したことがあれば、ちょっとその中身を思い浮かべてみてほしいんです。
ええ、
銀色のいかにもハイテクな宇宙食みたいなパッケージとか、無機質なアルファ米のパックに並んで、あの昔ながらの伝統的な和菓子である羊羹がなんだか当たり前のように入っていませんでしたか？
確かに私たちの日常の風景にあまりにも自然に溶け込んでいる分、なんかこうその違和感には気づきにくいかもしれないですね。
そうなんですよね。
お茶の間の定番がなぜ極限状態を生き抜くためのサバイバルキットに堂々と陣取っているのかというところです。
私も最初は、まあ、非常時こそ甘いものでホッとしたいからかなくらいにしか思っていませんでした。でも今回手元にある資料を読んで、その認識が根底から覆されたんですよ。
本当に興味深い内容でしたね。
今日の徹底探究で私たちが扱うのは、羊羹も超長期保存性に関する学術的、歴史的、技術的総合調査報告書という非常に専門的なレポートです。
はい、
これ単なる和菓子のレシピ本ではないんですよね。食品科学とか歴史的変遷、そして最新のパッケージ技術という複数の視点から羊羹という食品を文字通り徹底解剖したものです。
この資料を読み解いていくと、私たちが普段何気なく口にしているあのしっとりした羊羹がですね、
はい、
実は生菓子のような形態を保ちながら、缶詰にも匹敵する世界で最も稀な常温保存性を持つ食品であることが見えてきます。
そう、ただの甘いお菓子ではないんです。今回の徹底探究では、この羊羹が持つ究極の保存食としての真の姿をあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。さて、ここから一つずつ紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まず私が一番驚いたのは、その奇妙な言い渡しです。羊羹ってもともとは和菓子でも何でもなく、あの中国のスープだったんですよね。
そうなんです。
羊の肉を使ったスープがどうやったらあの四角くて甘いお菓子になるんですか？
羊羹という漢字を思い浮かべていただくと、羊という字がしっかり入っていますよね。
あ、確かに。
おっしゃる通り、ルーツは中国の羊の肝、つまり温かい羊肉のスープなんです。これが鎌倉時代から室町時代にかけて中国に留学していた禅僧たちによって日本に持ち込まれました。
点心という軽食の一つとしてですよね。
ええ、ただ日本で定着するにあたって致命的な壁があったんですよ。当時の禅僧は仏教の厳格な戒律によって肉食を固く禁じられていましたから。
なるほど。つまり本場のレシピ通りに羊の肉を煮込むわけにはいかなかったと。
そういうことです。そこで彼らはどうしたかというと、小豆とか小麦粉、カツオといった植物性の材料を使って、なんとか羊肉の質感とか色合い、風味に見立てようと試行錯誤したんです。
へえ。
そうして精進料理の汁物の具材として仕立て直したのが始まりです。
それって現代でいうところの大豆ミートとかプラントベースミートの思想と全く同じじゃないですか。
ああ、確かにそう言えますね。中世の禅僧たちが生み出した世界最古の代替肉のアプローチが今の羊羹の起源だなんて想像もしていませんでした。
本当にその通りですね。代替品を作るという切実な工夫が結果的に全く新しい独自の食文化を生み出すことになったわけです。この驚くべき適応力が羊羹の歴史の第一歩なんですよ。
はあ、面白いですね。そこから時代が進むと、1490年、室町時代中期のお湯伝承日記という記録に羊羹が宮中へ新上されたという記述が登場します。この時点ですでに特権階級が楽しむ高級品へと進化していました。
汁物の具から宮中の高級品への大出世ですね。でも今のあのどっしりとした蓮羊羹の形になるまでにはさらにドラマがあるんですよね。資料にある江戸時代の天皇のトップダウンのクレームの話、あれすごく面白かったです。
霊源天皇が当時の主流だった蒸し羊羹を召し上がって、蒸し羊羹は硬いと煽ったんです。
権力者の硬いという一言で業界全体が柔らかいものを作らなきゃってパニックになった様子が目に浮かびますよ。
まあ、実際にその一言だけが重要ではないにせよ、それをきっかけの一つとして菓子屋の亀や流通などがより柔らかくてみずみずしい水羊羹の製法を洗練させていきました。
水羊羹の誕生ですね。
ええ、そしてその試行錯誤の過程で三点という素晴らしい素材と出会います。この三点を用いておろりと砂糖をじっくりと練り上げることで 現在私たちがよく知る蓮葉館が完成したんです。
つまり極めて高い保存性と独特の重厚な食感はここで誕生したわけですね。
そうですね、歴史的な偶然と試行錯誤の連続です。
そしてただ美味しいだけでなく文化的にもとんでもない高みに達しているじゃないですか。文豪の谷崎潤一郎が随筆の陰影霊山の中で洋館を絶賛しているくだりにはハッとさせられました。
あの表現ですね。
ええ、あたかも室内の暗黒が一家の甘い塊になって夢のように甘いってすごい表現ですよね。
薄暗い伝統的な日本の家の中であの半透明で深い色合いを持つ洋館がわずかな光を吸い込むように佇んでいる、日本の美意識、特に影を愛でる文化と洋館が見事に結びついていることを示す素晴らしい表現ですよね。
本当ですね。色彩の美学もすごいです。頬は花、木は月、緑は若草、白ね雪、四季折々の自然の美しさをあの小さな四角いキャンバスに閉じ込めている。
ええ、
資料ではこれが源氏物語に描かれる平安王朝の人々の十二端の重ね着スタイルに通じると指摘されています。視覚的な美学すら極めているわけです。
そしてその美学と技術を現代にまで伝え革新を続けてきた代表格が5世紀以上も続く老舗の虎屋です。明治維新の際には明治天皇の面守をして京都から東京へ進出したほどの歴史を持っています。
すごい歴史ですね。あの誰もが知る手提げ袋の虎のマークももともとは古いデザインなんですよね。
はい、1776年の宮中用のひな重箱に描かれていたデザインを1970年に工芸家の手によって現代的で力強いデザインに落とし込んだものです。
過去の遺産をそのまま使うんじゃなくて常に時代に合わせてアップデートしているんですね。大正から昭和初期に活躍した店主黒川武雄さんのエピソードも象徴的でした。
あ、象形羊羹の開発ですね。
そうです、フランスの香水の化粧箱を見て羊羹は包丁で切って食べるものという当時の常識を打ち破って携帯できる象形羊羹を開発したんですよね。
この持ち運びやすさの追求が結果的に後の保存食としてのポテンシャルを大きく引き出すことになります。
さてここで非常に興味深いのはこの美意識や利便性を追求した結果生まれた蓮葉館という形態がですね、
はい、
偶然にも現代の食品科学のレンズを通してみると完璧な防腐システムになっていたという驚くべき事実です。
そうなんですよね。
先ほどから羊羹の常温保存性がすごいと話していますが専門家としてこの魔法の種明かしをお願いできますか。そもそもなぜ羊羹は腐らないのでしょうか。
羊羹が常温で数年単位で保存できる理由は大きく分けて2つの科学的な防御システムが同時に働いているからです。
2つの防御システム。
まず第一の防御壁が極めて低い水分活性 AW と呼ばれるものです。蓮葉館は全体の重量の約6割を砂糖や水飴が占めていて水分そのものは 26% から 30% 程度にコントロールされています。
6割が砂糖、確かにものすごく甘いですもんね。でもちょっと待ってください、水分が 30% も残っているならカビやバイ菌がそれを飲んで繁殖できそうな気がするんですが。
普通ならそう考えますよね。しかしここで砂糖の親水性という性質が強力に働きます。砂糖の分子は水分子とものすごく強く結びつく性質を持っているんですよ。
水と結びつく。
はい、羊羹の中にある水分のほとんどは砂糖分子にがっちりとつかまれられて結合水という状態になってしまうんです。
なるほど。ちょっとこれリスナーのあなたに向けて椅子取りゲームに例えさせてください。
はい、どうぞ。
羊羹という部屋の中に水分という名の椅子が用意されています。そこにものすごい数の砂糖分子たちがものすごい勢いでなだれ込んできて全ての椅子の座って占領してしまうんです。
ええ、
だから後から遅れてやってきたバイ菌たちが喉が渇いた、水を使いたい、つまり椅子に座りたいと思っても座れる椅子、バイ菌が自由に使える自由水が一つも残っていない状態なんですね。だから干からびて生きていけない、こういうことですよね。
まさにその通りです。すだらしい類推ですね。その椅子取りゲームの結果蓮葉館の水分活性は 0.80 から 0.85 という極めて低い数値まで低下します。
0.80、 それって菌にとっては厳しいんですか。
ええ、黄色ブドウ球菌や病原性大腸菌といった一般的な食中毒細菌が生存したり増殖するには通常 0.90 以上の水分活性、 つまり誰も座っていない空の椅子がたくさん必要なんですが、ですから洋館の中では彼らは一切増殖できません。
バイキンに対する完璧な兵糧合成ですね。でも例外はありませんか？例えば歴史のところで出てきた水羊羹です。あれは椅子がたくさん余っていそうですが。
鋭いですね。おっしゃる通り、水羊羹のように水分量が多く水分活性が十分に下がっていない場合はこの魔法は効きません。特に厄介なのが耐熱性模倣形成菌と呼ばれるバチルス属の細菌です。
バチルス属、なんか強そうな名前の菌ですね。
この菌はですね、加熱されると自分自身の周りに硬い鎧のような花房から、つまり目法を作って二線されても生き延びるんです。
え、二線しても死なないんですか？
そうなんです。そして温度が下がると再び活動を始め、酵素を出して羊羹の中の砂糖成分を分解してしまいます。
砂糖が分解されるとどうなってしまうんですか？
砂糖が水を掴んでおく力がなくなるので、寒天の網目構造が崩壊し、水が外に大量に流れ出してしまいます。これを離水現象と呼びますが、こうなると 20% から 40% もの水分が分離して、食品としては肝心にダメになってしまいます。
うわぁ、ドロドロに溶け出してしまうわけですね。やっぱりあの連羊羹の密度の高さがあってこその防御システムなんですね。
その通りです。
ではバイ菌を寄せ付けない第一の壁が水分活性だとして、第二の防御システムは何でしょうか？
それは熱充填という製造プロセスが生み出す内部の無酸素状態です。
無酸素状態ですか？
はい。水分活性が低いとはいえ、乾燥に強い一部のカビや酵母菌ならまだ生き残る可能性があります。しかし彼らが生きるためには酸素が絶対に必要なんです。
なるほど。
連羊羹は製造の最終工程で日接されて、熱々の状態のまま直接高気密のパッケージに流し込まれ、空気が入らないように即座に密閉されます。
熱々のまま袋に閉じ込めるんですね。するとどうなるんですか？
充填時の熱でワンマン日入り込んでいたカビの胞子なども完全に死滅します。さらに袋の中には空気がほとんど入らないため、完全な無酸素状態が作られます。呼吸ができない環境下ではカビも酵母も一切生育できません。
はは、中からの水分と外からの酸素両方を完全にシャットアウトしているんですね。でも内部の科学的な防腐システムがどれだけ完璧でも、それを外の世界の光や空気から守り抜く鎧、つまりパッケージング技術が弱ければ数年単位の保存は成り立ちませんよね。
おっしゃる通りです。
この鎧はどうやって進化してきたんでしょうか？
江戸時代から明治初期にかけては竹の皮や経皮、あの木を薄く削ったもので包むのが伝統でした。これらは適度な抗菌性があり、表面の水分を吸って砂糖の膜を作ってくれる役割はありましたが、当然ながら気密性はないため長期間の保存は不可能でした。しかし昭和初期、ここに革命が起きます。後に包装材メーカーの安全パックスを創業する尾関雄吉が竹陰性袋というパッケージを考案しました。
それはどんなパッケージなんですか？
アルミ箔と紙を貼り合わせた袋です。これにより先ほど話した熱い羊羹を直接流し込むダイレクト充填が可能になりました。
ああ、なるほど。
高温の液体を直接注いでも破れず、そのまま密封できるため、製造後の二次的な空気感染を完全に防げるようになったのです。その後高度経済成長期にはセロファンやポリエステルを使った銀セロ製袋へと進化し、光や湿気を完全に遮断する技術が確立されました。
パッケージ技術が羊羹の寿命を劇的に伸ばしてきたんですね。そして現代その技術が究極の形に到達したのが防災備蓄用に特化した井村屋の栄養羹。
まさに究極ですね。
資料によると開発者の荻原加天さんは若者の羊羹離れに強い危機感を持っていました。しかし同時に羊羹が持つアレルゲンが使われていない、少量で高カロリー、食べるのに水がいらない、コンパクトという特性が防災食として異常なほど優れていることに気づいたんです。
はい。ただ機能的に優れてるだけでなく、人の心に寄り添うデザインの力も見逃せません。
はあ、
最初は白地に緑色の文字で、いかにも病院食のような防災用羊羹というパッケージだったそうです。しかし災害ボランティアの方から、被災して辛い時にこの無機質なデザインは気兼ねいると指摘を受けました。
ああ、極限状態だからこそ人間らしさとか温ぬむりが必要だということですね。
その通りです。そこで彼らは 日常の温かみを感じさせる美味しそうな小豆色のパッケージに変更しました。食べる人の心理的ストレスまでケアしているんです。
素晴らしいですね。その上でパッケージのスペックがまた規格外じゃないですか。包材メーカーと共同開発した4層構造特殊バリアフィルムによって熱、紫外線、酸素を徹底的にブロック、保存料を一切使わずに5年6ヶ月という驚異的な賞味期限を実現しています。
本当にすごい技術です。
でも専門家に一つ意地悪な質問をしていいですか？これほど強固な歯槽構造の特殊フィルムがあるなら、中にどんな食品を入れても5年間保存できるんじゃないですか？例えば生肉を入れてもいけるんじゃないかって思っちゃうんですが。
なるほど。
なぜ羊羹だからこそこの極限の技術が完璧に機能するんでしょうか？
非常に本質的で素晴らしい問いですね。結論から言えば、生肉では絶対に無理です。なぜならこれは最強の盾と最強の木の両輪だからです。
両輪ですか？
はい。いくら外側を特殊フィルムで完全に遮断しても、中に入っている食品自体にたっぷり自由水があれば、酸素を必要としない危機性の細菌が繁殖したり、成分同士の化学変化が進んで内側から腐敗してしまいます。
なるほど。中から崩壊すると。
逆に羊羹自体の水分活性がどれだけ低くても、パッケージの気密性が甘ければ外から湿気を吸い込んだり空気に触れて酸化してしまいます。
あー、そういうことか。
つまり羊羹自身の極めて低い水分活性と特殊フィルムによる外界の完全遮断、この2つの要素が完璧に噛み合って初めて5年6ヶ月という奇跡的な相乗効果が生まれるのです。
なるほど。中も外も生物がつけ入る入る隙がない完璧な要塞なんですね。そこまで無敵だと、じゃあ一生ふからないんじゃないかとすら思えてきます。実はインターネット上では、羊羹は30年持つなんていう都市伝説がまことしやかに語られていますが、これって本当なんですか？
驚くべきことに完全に嘘というわけではないんですよ。資料にもありますが、極めて例外的な実例として、製造から30年経過した羊羹を開封して完食した例や、19年前の未開封羊羹を食べて体調不良にならなかった例が確かに実在しています。
30年前の羊羹を食べる、ちょっと信じられない勇気ですが、でも専門家の目から見て、それは手放しで安全と言える状態なのでしょうか？
いえ、絶対に推奨できません。なぜなら、たとえ細菌による腐敗が残していなくても、何十年という時間をかけて物理的化学的劣化が確実に進行しているからです。
細菌がいなくても劣化するんですか？具体的にどうなってしまうんでしょう？
まず溶け込んでいた砂糖が少しずつ結晶化して表面に出てきます。すると、あの滑らかな食感は失われ、金唾の表面のようにジャリジャリカチカチになります。
カチカチの羊羹。
次に、寒天の網目構造が長年の経年劣化で崩壊し、蜜が外ににじみ出てしまいます。そして最も大きな変化がメイラード反応です。
あ、メイラード反応ってステーキ肉を焼いた時にいい匂いがして茶色く焦げる、あの反応ですよね？
ええ、まさにそれです。アミノ酸と糖が結びつく反応ですね。ステーキなら高温で一瞬で起きますが、羊羹の中では室温で何十年もかけてその反応がじわじわと進み続けるんです。その結果、色は黒くくすみ、風味が激減してしまいます。
結局のところ、これは何を意味しているのでしょうか？つまり科学的にバイ菌が繁殖していないということと、食品として美味しく安全に食べられるということは全くの別物だということですよね？
その通りです。老兵の虎屋からも強い警鐘が鳴らされています。虎屋の公式の賞味期限は未開封で1年、適切に保存すればプラス1年は安全に食べられるとしています。しかし3年以上経過したものについては安易に口にしないようアナウンスしています。
なぜですか？パッケージがしっかりしていれば大丈夫な気もしますが。
パッケージの目に見えないほどの微細な穴、ピンホールが問題になるんです。長期間の保管中に折り目などにピンホールが開き、そこから微量の空気が入るとカビが生えます。
うわ。
さらに恐ろしいのは、その穴から湿気を吸って羊羹の局所的な水分活性が上がってしまった場合です。そこに酸素がない環境を好むボツリヌス菌という極めて強力な毒素を出す菌が繁殖するリスクがあります。ボツリヌス菌による食中毒は最悪の場合死に至るほど重毒です。
怖いですね。30年前の羊羹を食べて平気だった人は、本当に奇跡的な確率でピンホール一つない環境を引き当てただけなんですね。 リスナーのあなたもネットの30年間食伝説を鵜呑みにして、自宅の押し入れから出てきた古い羊羹で人体実験をするようなことは絶対にやめてくださいね。
ええ、日常の美味しさとして楽しむなら、職人が意図した味を保っている賞味期限内に食べるのが一番です。もし非常用の備蓄として考えるなら、最初から5年6ヶ月の長期保存を想定して、フィルムや水分量を最適化して作られた井村屋の栄養館のような専用の製品を活用するのが最も合理的で安全な選択肢だと言えますね。
今回一つの資料を通して羊羹の真の姿を紐解いてきました。羊羹の超長期保存性とはただの偶然ではありません。中世の善造の工夫から始まり、室町、江戸と受け継がれてきた先人たちの美意識、そして現代の水分活性のコントロールと最先端のパッケージング技術という科学的イノベーション、
はい、
これらが奇跡的なバランスで融合した文化と技術の結晶でした。あなたも次にお茶桶や非常用の持ち出し袋の中で四角い羊羹を見たとき、きっとその見方が変わるはずです。
そうですね。
それは単なる甘いお菓子ではなく、500年にわたる人類の知恵と科学がぎっしり詰まったサバイバルのための完璧なブロックに見えることでしょう。
ええ、数百年前の伝統的な製法が結果的に現代の高度な食品科学から見ても完璧に理にかなった究極の形にたどり着いていたというのは、研究者として本当に胸が熱くなる事実です。
まさにロマンですよね。そして最後に少しだけ想像してみてください。今回私たちが古くから知る伝統的な和菓子が極限の保存食になりうることを知りました、
はい、
だとすれば世界中に眠っている他の伝統食の中にも、現代のテクノロジーでほんの少しだけ包み方を変えたり条件を整えたりするだけで、将来私たちが深宇宙へ旅立つ際の究極の宇宙食へと大化けする可能性を秘めたものがまだまだ隠されているのではないでしょうか。
宇宙食ですか。夢が広がりますね。
ええ、あなたの地元の身近な伝統料理にも未知の科学的ポテンシャルが眠っているかもしれませんよ。ぜひ探してみてください。